皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。
ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間です。今週も再生可能エネルギーの未来を形作る最新技術とビジネス動向をトロイさんと深く掘り下げていきます。
よろしくお願いします。スージーさん。
今週もペロブスカイト太陽電池に関する興味深いニュースがたくさん届いていますね。
ええ、そうですね。今週は特に商業化に向けた大規模な投資や宇宙での実証実験といった具体的な動きが目立っています。
なるほど。まずは今週注目されたニュースをざっと見ていきましょう。
はい。日本研究チームは光の収集と放出を両立する有機エレクトロニクスデバイスを開発しました。ペロブスカイト太陽電池のパイロットライン向け試験装置選定ガイドが公開され、製造ライン構築の重要性が強調されています。同様にレーザースクライブ装置購入ガイドと製造ライン構築の包括的ガイドも示されており、これにはレーザー加工装置購入時の落とし穴とその回避策も含まれています。レンシャインソーラーとジンリンテクノロジーがペロブスカイト材料開発で提携し、宇宙太陽光発電へも視野に入れています。中国は神舟23号で宇宙用ペロブスカイト太陽電池の軌道上試験を開始しました。ペロブスカイト太陽電池におけるナノ・マイクロテクスチャの多角的利点がレビューされました。静電圧システムによるペロブスカイト太陽電池の電位有機劣化の軽減に関する研究も発表されています。ペロブスカイト太陽電池の商業化、研究室から製品への移行における課題と進展が包括的に議論されました。チョコレートチップクッキー構造を持つ自己給電型ペロブスカイト光検出器が開発されました。ブレードコーティングの錫、鉛ペロブスカイトにおける粘弾性流解制御で高効率タンデム太陽電池が実現しました。そして添加剤工学による高帯域ペロブスカイト太陽電池の残留応力軽減に関する研究も進展を見せています。
たくさんのニュースですね。特に宇宙や大規模商業化に関する話題が多くて、ペロブスカイト太陽電池の現実味が一段と増したように感じます。
そうですね。これらのニュースからペロブスカイト太陽電池が研究室レベルからいよいよ実用化、そして多様な応用へと広がる転換点にあることがうかがえます。今週は特に変換効率のさらなる向上、耐久性の確保、そして製造プロセスにおける具体的な進展に焦点を当てて分析していきましょう。
はい、興味深い視点ですね。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、最初のニュースはペロブスカイト太陽電池の2026年全体動向ですね。このレビュー記事が商業化への道筋を示す上でどのような意義がありますか？
はい、ペロブスカイト太陽電池が研究開発段階から本格的な商業化フェーズに入ったことを明確に示しています。長期安定性の確保、製造コストの削減、大規模製造技術の確立が喫緊の課題と報告されています。
なるほど。長期安定性や製造コストの課題はよく耳にしますが、具体的にはどのようなインパクトがあるのでしょうか？
安定性では、新しい風刺技術や組成調整による結晶構造の安定化が進み、アイソス規格のストレステストが重要視されています。製造面では、ブレードコーティングやスロット台コーティングといった大面積化対応のスケーラブルな製膜技術が導入されつつあります。
それらの取り組みが、今後のペロブスカイト太陽電池の普及にどう影響しますか？
従来のシリコン太陽電池並みの信頼性とコスト効率を実現するために不可欠です。シリコンとのタンデム構造は 30% 台後半の電力変換効率を達成し、次世代太陽電池の主流となる可能性を秘めています。
商業化に向けて、基礎から応用まで着実に進んでいることがよくわかります。続いてのニュースは何でしょうか？
続いては、中国の研究チームがペロブスカイトとシリコンのタンデム太陽電池で効率と安定性を飛躍的に向上させたというニュースです。
中国科学院のネーハ材料技術工程研究所の研究チームによる成果ですね。具体的にはどのような技術革新があったのでしょうか？
彼らはピラミッド状シリコン基板にポリスチレンナノスフェアをテンプレートとして、ごく薄い酸化アルミニウム絶縁層を形成するパッシベーション戦略を開発し、電気的リーク経路を遮断しました。
それは業界にとってどんな意味があるのでしょうか？効率と安定性が向上したとのことですが。
約1平方センチメートルのセルで 32.89% という記録的な電力変換効率を達成。1000時間の連続動作後も初期効率の約 90% を維持し、商用化に向けた大きな一歩です。
32% を超える効率と長期安定性、どちらも素晴らしいですね。今後の見通しはどうですか？
このピーク選択的パッシベーションは、大面積モジュール製造への道を開き、他のタンデム太陽電池にも応用が期待されます。コスト効率の最適化も焦点となるでしょう。
では次のニュースに移りましょう。
次は、高帯域ペロブスカイト太陽電池の安定性向上に関するイギリスの研究です。熱力学的抑制によって高安定タンデム太陽電池が実現されました。
熱力学的抑制とは、具体的にどのような技術なのでしょうか。なんだか難しそうですね。
これは、ペロブスカイト結晶成長を精密に制御し、光照射下で性能劣化の原因となる臭素リッチ層の形成を意図的に抑制する新しいアプローチで、デバイスの動作不安定性を根本から解決します。
それによって、効率と安定性はどれくらい向上したんですか？
シングルジャンクションデバイスで 23.50% の効率、2240時間以上にわたり 98% の効率を維持、タンデムセルでは認証済み 32.52% の効率と 9,700 時間を超える T90 寿命を推定しています。
T90 寿命が 9,700 時間とは驚異的です。今後の見通しはどうですか？
タンデム太陽電池の商業化における最大の障壁の一つを取り除いたといえます。今後は、大面積化や製造コストの削減が課題ですが、市場競争力を大きく高める成果ですね。
驚くべき安定性の向上で、ペロブスカイト太陽電池の活躍の場がさらに広がりそうです。次の話題に行きましょう。トロイさん、次は。
続いては、中国科学院寧波材料技術工程研究所の研究チームが、全ペロブスカイトタンデム太陽電池で世界記録を達成したというニュースです。
また中国科学院の寧波材料技術工程研究所ですね。今度はどのような新記録なのでしょうか。
合成セルで世界記録となる 30.3% の認証効率を達成。フレキシブルセルでも 28.0% という高効率を記録しています。2つのペロブスカイト層を積層した全ペロブスカイトタンデムセルでの成果です。
30% を超える効率は素晴らしいですね。フレキシブルセルで 28.0% というのは、どういった意味を持つのでしょうか。
軽量で曲げることが可能な太陽電池の可能性を大きく広げます。現在一体型太陽電池、BIPV やウェアラブルデバイス、移動体への搭載など、多様なアプリケーション展開を加速させるでしょう。
私たちの生活の様々な場所で太陽電池が使われるようになる未来につながるかもしれませんね。今後の見通しはどうですか？
この成果は、ペロブスカイト技術が性能面でもコスト面でも競争力を持つことを示しています。クリーンエネルギーの普及を促進し、持続可能な社会の実現に大きく貢献することが期待されます。
合成からフレキシブルまで、本当に幅広い可能性を秘めているのですね。次はどんなニュースですか？
続いては、添加剤補助アニーリングによってペロブスカイト太陽電池の安定性と効率を向上させたという研究です。
添加剤補助アニーリングですか？それは、どのような技術なんですか？
ペロブスカイト全固体溶液に、1,4、ブタンスルタムという添加剤を導入し、その後の熱処理、アニーリングプロセスを最適化する手法です。膜内部の残留歪みを緩和し、結晶品質を改善します。
残留歪みや結晶品質の改善が、デバイス性能にどのように影響するのでしょうか。
内部応力が低下することで安定性が大きく高まり、電力変換効率は 26.79% に達しました。1000時間連続動作後も 95% の効率を維持し、1500時間の昼夜サイクルテストでもほとんど劣化が見られませんでした。
1500時間の昼夜サイクルテストでも劣化が見られないとは、驚異的な安定性ですね。今後の見通しはどうですか？
この技術は長期安定性の問題を解決する強力な手段となります。大面積化への適用性やコスト効率の検証が焦点となり、次世代太陽電池市場を牽引する可能性を秘めています。
なるほど。安定性の課題を着実にクリアしていく研究が進んでいることがよくわかります。続いては、 もう一つ注目のニュースがありましたね。
次はシンガポールの南洋理工大学が開発した超薄型で透明なペロブスカイト太陽電池のニュースです。窓に直接設置できるユニークな応用が期待されます。
窓に直接設置できる透明な太陽電池、まるで SF 映画のようですね。どれくらいの薄さで、効率はどの程度なのでしょうか。
従来の太陽電池の約50分の1という薄さで、半透明でありながら同カテゴリーで最高レベルの効率を達成しています。色ニュートラルな外観を保ちつつ、拡散効果でも効率的に発電可能です。
都市の建物で窓が発電できるようになるなんて、景観も保たれてエネルギー自給率も上がるなんて夢のようですね。
まさにそうですね。これは建物の窓やガラスファサード、車両のサンルーフなどを発電面に変える可能性を秘めています。 BIPV 応用ではゼロエネルギービルディングの実現に貢献します。
都市環境における太陽光発電の新たな設置場所を創出する画期的なソリューションになりそうですね。今後の見通しはどうですか。
今後は大面積化、長期耐久性、そしてコスト効率のさらなる検証が焦点となります。未来のスマートシティや持続可能な建築の実現に向けた重要な一歩と言えるでしょう。
自分の家の窓が太陽電池になる日もそう遠くないかもしれませんね。期待しちゃいます。次はどんなトピックでしょうか。
続いては日本の積水化学工業がフィルム型ペロブスカイト太陽電池事業に1000億円もの大規模な戦略的投資を行うというニュースです。
1000億円ですか。日本の大手企業がここまで大規模な投資をするのは非常に大きなニュースですよね。
ええ、スージーさん。アクセラレート2028という中期経営計画の一環で、2028年度にはこの事業で250億円を超える売上高を達成し、黒字化を目指しています。量産化と市場投入を加速させるものです。
この投資がペロブスカイト太陽電池市場全体にどのような影響を与えると考えられますか。
軽量でフレキシブルなフィルム型ペロブスカイトは、建物の外壁や工場、倉庫の折半屋根、車両や IoT デバイスなど、多様な市場への展開を可能にします。次世代太陽電池市場における日本の主導権獲得を目指す重要な一歩です。
日本の技術がグローバルなエネルギー転換を牽引する可能性も出てくるのですね。今後の見通しはどうですか。
積水化学が持つフィルム技術や高分子材料の知見が大きな強みとなります。技術開発の進捗、生産体制の構築、市場導入のスピードが今後の成功の鍵を握るでしょう。
日本企業の大規模な取り組みはペロブスカイト太陽電池の商業化を力強く後押ししてくれること間違いなしですね。さて、最後のニュースですね。
最後に、日本の京都大学発スタートアップであるエネコートテクノロジーズが2035年までに宇宙用ペロブスカイト太陽電池の商用化を目指すというニュースです。
宇宙用ペロブスカイト太陽電池ですか。日本の動きも活発なんですね。
ええ、その通りです。エネコートテクノロジーズの技術は JAXA の宇宙戦略基金プロジェクトにも選定されています。シリコン系太陽電池に比べて10分の1以下の軽量化、小型セルで 20% 以上の発電効率を達成しています。
10分の1以下の軽量化とはすごいですね。ロケットの打ち上げコストにも大きく影響しそうです。
まさにその通りです。軽量化は打ち上げコストを大幅に削減し、ペイロード能力を向上させます。フレキシブルな特性は宇宙構造への適用を可能にし、衛星設計の自由度を高めます。
地上での実績を積んでから宇宙へという堅実な戦略ですね。今後の展望はどうですか。
宇宙探査、地球観測衛星、通信衛星など多くの分野で新たな可能性を切り開くことが期待されます。日本の宇宙産業における競争力強化にも貢献するでしょう。
宇宙という極限環境での挑戦はペロブスカイト太陽電池の耐久性と信頼性をさらに高めてくれるでしょう。
今週はペロブスカイト太陽電池が研究室の成果からいよいよ実用化、そして多様な応用へと向かう転換点にあることを強く感じさせるニュースが目立ちました。特に 30% を超える高い変換効率と長期安定性の両立、大面積化とコスト効率の良い製造技術の確立が商業化に向けた重要な進展として挙げられます。
そうですね。中国の研究チームによるタンデム型の高効率化と安定性向上、日本の積水化学工業による大規模投資、そして宇宙空間という極限環境での実証実験まで、本当に幅広い分野でペロブスカイト太陽電池の可能性が広がっていることを実感しました。
はい。フレキシブルな特性を生かした現在一体型太陽電池、BIPV や宇宙応用といった新たな市場開拓の動きは、これまでの太陽電池では難しかった分野でクリーンエネルギーの普及を加速させるでしょう。
持続可能な社会の実現に向けて、ペロブスカイト太陽電池が果たす役割はますます大きくなりそうですね。トロイさん、今週も貴重な解説をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、スージーさん。
ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間でした。また来週もお会いしましょう。